証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。パーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今週のゲストご紹介しましょう。楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日31日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸。終値は220円85銭高の 36,286 円71銭でした。土井さん、足元どうご覧になってますか？
いや、相場はやっぱ強いですね。
ですね。
外国の方の買いもやっぱり強いですし、
は
い、
人買いすごかったですね。
まあ、中国から日本へのシフトもありますし、でも FOMC の直前にこんなに買っていいんだろうかっていうのも若干ありますけどね。
というかもう高鼻なことは言わないで決めつけたような報道ばっかりだから、まあ、一応、政策の変更はなしで、まあ、会見で何言うかなんだけど、まあ、ピボットしてるからもう、まあ、あんまりその引き締め的なことは言わんだろうと思ういう話になっちゃってるんですね。
かなり楽観的な雰囲気は高まってますね。まあ、でも相場上がってるので、はい、非常に雰囲気はいいです。
はい、この後じっくりと伺っていきたいと思います。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。そして番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ、日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能、ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは、株価の上昇、下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。さあ、ここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんにお話を伺っていきます。土井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずお得なお知らせなんですけども、はい、今、まあ、NISA などで絶好調なんですが、楽天証券に、米国株を移管していただくと、漏れなく200ポイントもらえる上に、米株の取引手数料 80% キャッシュバックというキャンペーンをやっておりますので、うん、2月いっぱいです。で、これエントリー不要なので、まあ、どんどん持ってきてくださいと。で、日本株もついでにやってまして、日本株の場合は、抽選で200名様に1000ポイントプレゼントなので、これもちょっとでもいいんで、どんどん持ってきていただければ。単元未満株も OK ですので、うん、ぜひよろしくお願いします。
はい、こちらはエントリーが必要なキャンペーン
で、こちらエントリー必要です。で、金プラチナのコインキャンペーンですね、はい、こちら大変好調で、
これどうしたら現物できたんですか？
現物できました。で、
会社のサンプル
しまして
、
ちょっとちっちゃいんですけど、まあでも本物ですからね、ぜひ、こちら手に入れていただければ
と思います。なんかどのぐらいの大きさか想像がつかないんですけど、
1円玉より一回り大きいぐらいですかね。
あ、なるほど、はい、なるほど。
10万円相当の純金コインが
当たる。
10万円するんですね。やっぱ金ですので、ぜひぜひエントリーしていただいて、はい、でいっぱい申し込めば金が当たらなくてもプラチナ当たるかもしれないし、銀が当たるかもしれないので、ガツンとスポットで買っていただいてもいいですし、積み立てでもお願いいたします。で、いつもの相場、見ていきますと、S&P はもう本当に素直な、相場でして、パラボリックの週足で11月10日に回転換したところで素直に買っていればそのままぐーっと上がっているという非常に分かりやすいですね。
強いトレンドですよね、これはね。
まあ、パラボリックのいいとこは誰が見ても同じというとこなので
違ったら困るじゃないですか。い
や、これがMACD とか一目均衡表になると人によっていやこれは、
ね、解釈が違うと。だからこれはシグナルがちゃんと出てると、買いの売りの
石原さんのシグナルと一緒で誰が見ても分かるというですね。でナスダック100も非常に分かりやすくて、11月10日に回転換した後、まあ、ここでおとなしく買っていればこの後の上昇にガーッとついていけるというような
エース。これ土井さん、その誰が見ても同じシグナルなんだけど、はい、パラボリックのパラメーターはワイルダーが作った元のパラメーター通りにやってる
ところ
です、ね、
これデフォルトでは MS2 とか ISP はそうなってるんですけども、はい、自分で好きなようにも変えられます。
ああ、そうですよ、
ね、変えるとこの出るタイミングが若干変わるんですけど、
まあ、僕は変える必要ないと思ってるんだけど、
うん、あんま変えなくても、うん、いいと思います。で工夫すると若干変わるんですけど、うん、工夫した結果なんか違うのが出て損したらちょっと泣いちゃうかもしれないんで、まあ、そこは普通にデフォでやった方がいいと思います。で日経平均がこれ私前回お話したときに、まあ、為替の影響も出るんで日経平均って難しいですよねという話したと思うんですが、うん、これも結果だけ見ると今回は11月17日に回転換していやまた下に行っちゃうかもしれないなと思いながらも黙って買ってたら今回の上げガッと取れてると、
うん、そうですよね、ま
あ、外人がすごかったですからね、
はい、だからやっぱこういうその順張りのものは長めのものでしっかり従うっていうのが大事で、はい、週足は日足よりも騙しが少ないんですけど、うん、これが嫌な方はこれちょっと今回最後の方におまけでつけたんですが月足で見て月足はもう絶対従うとかですね、こういうルールをやっていかないと大きな負けとか大きな取り逃しとか、
ね、大きなトレンド取れないですからね。
そうですね、だからまあ週足がいいと思うんですけど、まあ、これでちょっと従うのが嫌だって方は月足で見ていただければと思います。で、東京グロースも同じように見るとこれちょっと難しいですね。やっぱり日本のちっちゃい株は業績がちょっと上がったり下がったりもありますし、為替の影響もあるし、ちょっと相場の目先がどこに行くかにもあるんで、一応買いシグナルは出ているんですけど、まあ、日経ほど外人さんがガーッと買ってきてるわけじゃないので、
うん、ま
あ、
外人買えませんからね。
ちっちゃすぎて買えないんですよね。で逆に悪いのがハンセンなんですが、はい、ハンセンは本当に、まあ、お金が逃げているのがこのチャートも分かると思います。でずっと下げトレンド で1回だけ1月5日に回転換してでまた2週間後に、う
ん、土手になっちゃった
土手になっちゃった、
いやこれ土井さん97年の香港返還の時のレベルに戻っとるんだって。
ああまあ実際
97年ですよ
イギリスの時は良かったんですけどその後だんだんきつくなってまたスパイ防止法も通ったりしたのでもっとあんま状況は良くならないのが続くのかなっていうのは全般的にも見えますし、世界的にそのお金をアロケーションする方々が、まあね、年が明けるとこう決めるじゃないですか。その時にじゃ中国減らして日本増やそうとかって決めたら淡々とやってくるので、うん、淡々と売られていきやすい。
ここね今世界一マネーロンダリングに厳しい市場なんだって。習近平 の汚職撲滅運動でだからある程度市場っていうのはアングラマネーもどこの市場も入ってんだけど、まあそういうのももう全然ないみたいなね。
まあそれで半分こう豊かになってきたところもあるんでそこを切っちゃうと、うん、まあなかなか使いにくいし、中国の方も実はこっそり使ってたのに、まあ、
水がきれいになりすぎて魚がおらんようになってことだと思う、
はい、まあそれもあるかもしれないですねで今日はこの辺も全部含めまして、はい、今いろんなところで話題のニーサ、
新ニーサ、ね、
で新ニーサをどう使うかというのをお話を、まあ、当然正解ってのはないんですけど、まあ、私なりなりにこう使うっていうお話をしたいと思います。でまず新旧ニーサの比較表なんですが、はい、こちらは楽天証券の中では使っている図なんですけども、うん、まず枠がすごい増えてますよね、1年間で120万の一般ニーサで積み立てニーサ40万っていうのだったのが、1800万に増えたと。で積み立てニーサは1年間120万で成長投資枠、あ積み立て投資枠ですね、成長投資枠が240万なんですけども、ちょっと注意しなきゃいけないのが内数っていうのがあるんですね。 成長投資枠は1200万なんだけど1800万の内数ですと、うん、ってことは残り600万は積み立て投資枠を使わなきゃいけないっていうのがちょっとツボなんですよね。でもう一個はあの期間が長くなったと。今まで一般NISA5年っていうのはこれ本当に大きなデメリットだったんですけど、これがなくなっていつまでも持てるようになったんで、特に若い方にとってのメリットがものすごく上がってきたと、うん、でこれがメリット。それからあのいつでも口座開設できるとか、まあ、いつでも使えるっていうのは高級化された。これもずっと金融機関が言ってたんですけど、はい、いつなくなるか分かんないような制度だとやってられないだろうということだったんですが高級化
した。岸田さんが後で増税とか言わないでしょうね本当は。
そこはないと信じたいですよね。
はい、
で、これを踏まえてじゃあどう使うかっていうのが次のページなんですけど、まあ、先ほどちょっと言いましたが最大1800万使い切るためには、うん、積立投資枠って、まあ、要はあの投資とかで毎月積み立てたりするようなところで600万円使わないと1800万使い切れないと、うん、だから成長投資枠で株だけ買いたいっていう人は1200しか使わないのでちょっともったいないんですよね、うん、だから1800使いましょうと。そのためには600万うまく使いましょうと。で積み立てていくと5万円毎月積み立てていくって60万だったら10年間10万円だったら5年かかってしまうと。だから時間かかるっていうことですよね。でもう一個NISAのこうメリットでもあってデメリットが運用期間は無制限になったものの、うん、利益に課税されない代わりに損もなかったことになるんですよね。
あ、
で他と使えないと。だから100万円投資して30万になっちゃってもこの70万は、
まあ、損益通算できないと。
できないと、うん、でなかったことになるんでこれが実は痛いと、
うん、
でなんかどこにも使える配当でこんなにもらってるのにこっちとか算できないよってことになるんでこの辺が要注意。でもう一個は今まで一般NISA5年だったんで5年とか10年以内に大体市場ショックってあるじゃないですか。ガツンと下がって、
はいはいはいはい、
でその時に、まあ、今までだったら5年が終わっちゃったからはいとかって出ちゃうと。その時に、まあ、損もなかったことになるんで、うんうんうん、それは困るということだったんですけど、うん、やっぱりこの運用期間が無制限になっても年齢が上の方にとってみると、うん、ガツンとなった時にやっぱりお金必要になるかもしれないというところで見ると50歳以上ぐらいの方にとってみるとやっぱりあの現金化することとかあのリスクを分散しなきゃいけないというのは同じだというのが注意点で、3つ目があんまり知られてないんですけど、はい、外国税額控除というのがないんですね。まあ、簡単に言うとアメリカで配当をもらうと 10% 源泉取られちゃうんですけど、で日本の普通の配当の 20% と合算できて、それが 10% 返ってくるんですよね、確定申告すると。
うん、
その外国税額控除っていうのがあるんですけど、それがない。なぜかっていうと、日本で税金取られないから、外国で取られた分も知りませんよということになっちゃう。だから、今、すごく売れている外国株の高配当株とか、高配当 ETF は、実はちょっと損すると。
ですよね。なんか税金も損したような感じになる。
それと加えて、配当金も、あの、非課税とはいえ、NISAの外に出ちゃう。で本当は配当を払わないでぐいぐい成長する株の方がNISA的には儲かるしNISAの枠をフルフル使えるということになるので、まあ、
配当なんか出さんと自社株買いばっかりやってくれるような企業
がいい。アメリカの成長企業の方があ のリターンは良くなると。だから10年以上持てるんだったら配当よりも成長株の方がいいですよっていうのがおツボなんですね。で、この心はっていうのが次のページなんですけど、じゃあ日本株に投資してたらどのぐらいの間隔でドカンってのが来るかっていうと、これ1991年からあの調べてあるんですが、だいたい5年とか4年7年8年4年7年と、まあだいたいガーンとか来ると。でこの間に現金化しなきゃいけないことがありえますよということなので、うんはい、3年から8年以上運用できる方じゃないとリスクフルフル取れませんよねというのが日本株、
ね、これが土井さんいい資料ですね本当にね。
でアメリカの場合は次のページなんですけど、もうちょっと簡単で、はい、長い間ガーッと上がってるので、リスクは実は持てるんだったら関係ないんだけど、とはいえ2年とか8年で大きい時には、まあ、今回もそうでしたけど3割ぐらい平気でガンと下がる、
ね、下がりますからね。
でこれインデックスだから3割で済むんですけど、個別株だと倒産することがあるんで、うんうん、これは結構痛いと。
そうですよね。だ
ここの2年から8年の市場ショックをどう乗り切るかっていうのを考えていきましょうと。で、皆さんが今NISAで買っている銘柄がこれに合ってるかどうかっていうのを見るのが次のページなんですが、
は
い、
気になる。
これは楽天証券の買い付けデータですね、
はい、
新NISAになってから買っているものが次のページなんですが、 投資信託は、今いわゆるオールカントリーっていうものが送れてるんですね。もう名前があるんですよ。オールカントリーだから世界中買ってて、もう分リスクも分散していいでしょっていう感じの、まあ、マーケティングの勝利っていうんですかね。で、そこでよく売れてると。それから S&P はまあ当然パフォーマンスがいいって売れてるんですけど、はい、あとは、高配当ものっていうのが外国株でよく目立ってるんですよね。ヴァンガードの米国高配当株とか、この黄色いアンダーラインしてるやつ、外国株の売れ筋のところは、スパイダースのポートフォリオの高配当株とか、アイシアーズのコア米国高配当株 ETF とか、こういうものが売れていると。
これ、土井さん、すごい偏ってるじゃないですか。アメリカか、オルカンか。
そうなんです。
あるいは何これは、まあ、あとインドが入ってるだけじゃん。
インドだけまだちょっと違うんですけど、本当にオルカンか米
安か二択になってる。
であと外国株は高配当か、うん、で日本の場合はなんかこう成熟した高配当株が多いというところで、ちょっと皆さんこの買い方で本当にいいんですかっていうのが、
この土井さん、日本を除くっていうのはね、
はい、
なんでこんなものが売れとるんですか。
これは昔からMSCI 国債とかっていうような指標で、うん、その日本の投資家が日本のリスクが入った全世界株式買ってもしょうがないので、それ以外のものを買
います
。
分散投資みたいな感じになって
る
んだ、
う
ん、
でそれが日本投資家向けにこれがよく売れているので、こう出てるんですね。で、本当にこれがいいかどうかっていうのを検証するのがその次のページなんですが、15ページですね、はい、過去10年間のパフォーマンスを、比べたんです。これ ETF で見た方が分かりやすいので、ETF の値段だけ見てみました。で、そうすると、ナスダック100の ETF、999買ってたら、うん、10年間で7倍なんですね。うん、で、S&P 買っていると、このヴァンガードの VOO っていうのが S&P なんですけど、だいたい4倍ぐらい。で、高配当を買ってると3倍ぐらいなんですけど、で高配当株の ETF ってだいたい年 1% ぐらい、配当が多いんですよ。ってことは10年間で 10% 多いだけなんですけど、
うん、
でもそれは3倍にしかなってないと、まあ、しかってことほどないんですけど、
まあ、300% と 700% の違いはでかいですからね、
はい、で S&P で見ても4倍なので、うん、じゃあこれが300が310になったところで400の方がいいでしょって話なんですね。だから高配当株ってよくよく考えるとあんまり成長しないで配当をいっぱい払ってくれる株なんですよ。だからまあ低成長株って、
ね、まあその代わりボラティリティも小さいと。
それがそうでもないんですよね。それはちょっと後でまた言うんですけど、
それじゃあ土井さんいいとこねえじゃねえですか。
そう、いいとこないんですよ。いいとこないのに皆さん買ってるんで本当にいいんですかっていうのは今日の話でして、
それがだからツボなんですね今日の話。
だからなんかみんなが買ってるからいいかというと実はそうでもないと。で、じゃあ皆さんが他に買ってるオルカンとか、あと日経とか金とかですね、それを比べたのが次の16ページなんですが、はい、インドは今投資でいいのがあるんですけど、ETF でいいのが長い歴史がないので、うん、ここでは日本では買えないんですが、アイシェアーズの MSCI インディア ETF っていうのを入れてます、はいはい、でこちらで見るとですね、やはりダントツなのがナスダックなんですが、
本当にダントツですね。
でその次が S&P500、 、はい、その次がぐーっと下がってインド、うん、でインドよりもオルカンの方が悪くて、でそれより悪いのが高配当で日経で金と、で金はまあ安定してるんで、まあ、それは当然なんですけど、
あ金はだからまあ安定してるんでボラティリティがまあそんなにいないと。
金はボラティリティが
ない、だから配当はあるんですね。
配当は金はないですよ。
いや配当株の場合はボラがあると
。ああそうなんです。でボラはある割にパフォーマンスがいまいちで、で、オルカンが何しろこの悪いパフォーマンスで、なんでこうなるかっていうと、よくよく聞くと分かると思うんですけど、はい、オルカンっていうのは結局アメリカが6割で、残りヨーロッパとか日本とか中国が入ってるんですね。でアメリカよりもパフォーマンスの悪い国入れれば当然パフォーマンス下がるじゃないですか、うん、だからオルカンの方がパフォーマンス悪いのは当然なんです、
まあ、当然ですよね、
はい、で今後もどうなるかっていうと、じゃあ日本とアメリカ、アメリカとヨーロッパどっちの方が成長しますかっていうと、それはアメリカだろうって話になるじゃないですか。そうなるとオルカンはやっぱり将来もちょっと微妙だなってなるんですね。
それでもなんでそんな土井さん売れてるんですか。
やっぱ名前ですね。
オールカントリーって聞くとなんとなくこう
全世界っていうね、この響きがなんとも言えないんじゃないですかね。
そんな理由で売れてるんですか。
でそれがいやいやどういう嘘言ってるだろうと言うと思うんですけど、17ページちゃんと分析してきたんです、
はい、
で、標準偏差でリスク測るときが多いんですけど、そのリスクと年率のリターンをプロットしたのが次の17ページなんですけど、 まず金はものすごくリスク低くて、でリターンもそこそこなん でこの図で見るのはこの赤い点点点点点より上にあるのはあのリスクの割にリターンが高いってことなんですね。で赤い点点点点点より下にあるのはリスクの割にリターンが低いってことになります。で、金はまあいいと、で S&P はすごく優秀なんですね。でこの緑の線で縦にあると思うんですけど、S&P と米国高配当株はリスクはほぼほぼ同じなのに、はい、リターンは S&P500 の方が高いっていうことがこれだと分かると。でこう見るとリターンのが低いじゃないですか、米配当高配当って、はい、あんまり良くないと。でオルカンもリスクは若干低いんだけどリターンがもうむちゃくちゃ低いということなのであんまり良くない
ということは、バフェットさんじゃないけど SP500 が土井さん一番いいってことですか？
SP500 がバランスはいいんですけど、うん、長いこと持てるんだったらナスダック100の方がいい。圧倒的に成長株が入ってるのでアメリカンドリームを体現してる
のは、まあ、7銘柄だけですけどね。
いやこのナスダック100の成り立ちから考えてみれば、はい、ファングがなくなっても次のファングはやっぱナスダック100に入るんですよ。
新陳代謝がすごいですからね、
は
い、
ナスダック100に入ってくる銘柄の方が成長するから次のそのファングに入ってくる銘柄はやっぱナスダック100にあると。
まあ、だから SP500 もナスダックも上げてるのはトップ10銘柄で、その時その時の旬で上がるんだから、はい、そうなると土井さんナスダック100の方がいいの？
長いこと持てる方はですね。で、やっぱりそういう時にあのちょっと賢い方はじゃあ相関見たの方が言ってくるんですよ、うん、でそこも調べてきたんです。
はい、じゃあその後のお話は CM 挟んで引き続き伺っていきます、はい。
豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは株価の上昇下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツールマーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
さあこの時間も引き続き土井さんにお話を伺っていきます、
は
い。
で18ページに S&P とじゃあ組み合わせるなら何がいいかっていう視点で相関を調べてきたんですね、
はい。
で S&P と相関が高いのは当然オルカンが6割も入ってるのでオルカン相関むちゃくちゃ高いんですよ。ほぼほぼ1に近いんですよね、うん。でこの相関ってあの全期間の相関なんでクラッシュの時って相関でグッと上がるんですよ。だからただでさえオルカンと S&P 持ってても同じ動きしかしないっていうのが
だから意味がないですよね。両方をやっても
両方
だってコレレーションが高い要するに分散値はなるべく相関関係のないものでポートフォリオを作らないと安全な運、ね、あの運用できないんで同じ動きするもん買っててもしょうがないと。
でその高配当も本当に相関高くて全然意味がなくて
でそれだったらいやどうしたらそんな言い切っちゃってい
いいやいやこれあくまで試験ですからね。
ああなるほど。
あのもっと世の中ねいろんな方がいろんなことを考えられるのででナスダック100になるとまだいいんですよ。リターンが何しろ高いから。で日経平均もまあまあ OK なんですけど何しろいいのはインドと金。インドと金は相関が低いんで、 S&P と組み合わせるならこれ。でインドの場合はさらに夢があるじゃないですか。 人口世界一、うん、GDP まだ一人当たり低いからちょっとそれが倍になるのは簡単だよねとかいうのが、
まあだからある程度分散しないとダメですよね。
その時のやっぱ組み合わせではインドと金が、
いやみんな今一択とかそんなになってるじゃないですか。
一択だったら S&P ですよね。
ねえ、
うん、でそれも
マレナの場合あの NVIDIA 一択だけどさ
それはちょっと分かんないですよNVIDIA 見てますけど分かんないですよ。
19ページが今のちゃんと数字で出したやつなんですね。で年率リターンで、ナスダック100がダントツ 23% なんですね。でヴァンガードの、まあ、S&P が 15% で配当利回りが確かに見かけ 2.7 出るんでこれにつられちゃうと米国高配当株でも実際 S&P でも 1.5 出てるので年間 1.2 取るために年間 5.1% の差を捨てますかって話ですよね。
これこの程度の金利ならちょっと金利上がってきたらどうさあんまり魅力的じゃなくなるじゃないですか。
そうなんです。だからそこもあの高配当っていう名前にこう騙されやすい。
全然高い配当じゃねえと思う。
でこのあたりを全部踏まえて、はい、まあ、あの私ならこうするっていうのを考えてみたのがこれからなんですけど、ええ、時間はこのまま進んで大丈夫ですか、
ね、28分頃まで、はい、はい、大丈夫です。
でまず30歳代向けに、まあ、私30じゃないですけどもし私が30だったらっていう話ですね、うんうん、で30だったらどうするかというとまずこれから30年間以上投資できますよねと、長い期間耐えられますねと、うん、で長い期間投資できるっていうのは本当によくて市場ショックが何回やっても持ってりゃいいと、
はい、で現役世代なんで、はい、あの金は入ってくるん で、
そう
なん
ですね、耐えられるしなくてもいいと、うんうん、でそうなってくると、まあ、ナスダック100一択なんですね、うん、でこれ持ってると持ってないと全然将来のお金が違うの で、 でまずいいと。それから積み立て投資枠を埋めないと1800万は埋まないのを考えると月5万円投信買って年60万30年間で1800万達成と。でこの時に使ったらいいっていうのがあの楽天でちょうどいい投信出て、これあの楽天証券しかないので他の証券使ってる方は楽天証券に口座を移すか他のクソボレで似たようなものを探すかしないといけないんですけど、うん、投資信託でナスダック100のものこれ 0.2% のコストで買えて残高も 0.05% 返ってくるので
これ重要ですよね、はい、取引コストは。なんかあの3本ぐらい出たじゃないですか、はい、あのこれも含めて
6本になりました。
あ6本か、
はい、でいろんなシリーズある中でナスダック100をやっぱ選んだ方が若い方はいいと。でなんでかっていうと、はい、あのアインシュタインが言った人類最大の発明は複利だと、複利の効果がこんだけあるっていう計算をしたんですが、はい、5万円を年 3% だって30年だと12万円しかならないんですけど年 20% で運用したら1100万にもなってると、こんだけ増えるんですよっていうのが福利なんですね。
逆にこれ借金考えてこの金利で金借りたら返済がこうなるってそう考えてもあまりになるよ、はい、分かりやすい
です、ね、そうですね。
積み立てると最後の方ってのは30年運用できないじゃないですか、はい、でそれを計算してみると5万円で12ヶ月30年だと1800万に対して 3% の運用で2900万になってる、はい、でこれが 10% で回すと1億円超えてると。
でかいな。アメリカの今クレジットカードの金利って 21% なんだけど、
はい、
これ考えたらすごい。
そうですね。
ぜひこれでやっぱりナスダック若い方はナスダックですね。でも若くない方もいると思うんでそのあたりちょっと次の。
なるほど、
はい、このね私ならこうする40代バージョンもご用意いただいてますからその後また銘柄のお話も延長戦で60代バージョンもご用意しておりますので延長戦で詳しく伺っていきたいと思います。さてあっという間にお別れのお時間です。来週は楽天証券経済研究所愛宕信康さんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りします。来週もどうぞお楽しみに。そしてこの後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。